どうぞ新約聖書ユダの手紙11節をお開きくださいます。黙示録の前です。ユダの手紙11節、このタイトルが教えるようにユダという人物がこの手紙を記したわけです。じゃあユダとは一体誰なのかって、主イエスキリストの異父兄弟といいますか、同じ母から生まれてきているわけですが、イエスキリストは聖霊によって身ごもり、そしてユダはヨセフによって身ごもったわけです。そのユダです。彼はこの手紙を通してあることを教えるわけです。それは何かというと、主イエスキリストがこれから必ず教会には偽キリストが入り込んでくるんだと、偽教師が入り込むんだと、正しい教えを曲げて人々を混乱に導くような、そういう人々が入り込むんだという、その警告を与えています。そして警告とともに、もうそういった人々が実際に教会に入り込んでるんだということをユダは指摘しています。まずちょっと皆さんにご一緒に見ていただきたいんですけど、4節の御言葉を最初にご覧くださいます。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。ある人々が密かに忍び込んできたと、教会の中にこういった偽教師たちが入り込んできたということを彼は言うわけです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちですと、こんなふうに記されています。この偽教師たち、彼らの特徴が3つ記されていますでしょ。彼らどういう者たちなのか、ユダはそのことを教えてくれています。一つ目に言うのは、彼は不敬虔な者だ、つまり神を恐れない者たちです。というのは、この不敬虔な者という言葉なんですけれども、これは信仰とか信仰の歩みに全く気を止めることがなく生きている人たちの話、そういう人のことです。これ、神を信じるとか神に従うとか、そういうことは全く無関心、好きなように生きている人たちのこと、そういう人たち、ここで不敬虔なものというふうに記されています。二つ目に、神を恐れないだけじゃない、彼らは道徳的に汚れた者たちです。神の恵みを放縦に変えたと、この放縦という言葉がここで使われています。で、この言葉も肉欲にふけるとか、性的快楽にふけるとか、不しだらな生活をするとか、そういう意味です。これですから、神様が教えるように清く歩んでいくんじゃなくて、自分のそういった性的な快楽を満たすために好き勝手な生活をしている人たち、そういう人だと特徴をユダは教えます。3つ目の特徴、教理的に誤っています。教理的に神様の真理から外れているというんです。イエス・キリストを否定する人たちであると記されています。イエス・キリストを否定する人たちと。で、見ていただきますとね、ユダはイエスが一体誰なのかということを明確に教えています。イエスは一体誰なのかって。二つの言葉に注意してください。唯一の支配者という言葉と主という言葉です。この二つをもってユダはイエスが誰なのかということを明らかにしています。まず最初の唯一の支配者という言葉ですけれども、この言葉というのは、すべてに勝る権威をお持ちの方、また完全な力を持っていらっしゃることをこのように呼ぶんです。ここで使われている言葉の意味というのは、すべてに勝る権威を持っている方、完全な力を持っている方、その方を表す言葉を使っています。そしてまたこの言葉は、奴隷の所有者、奴隷の主人、そういうことを表す言葉です。ですから、まずユダはイエス様というのは、すべての権威に勝っておられる、 完全な力を持っていらっしゃる方。そして私たちも罪の奴隷から解放されて神の奴隷になったと教えますでしょ。その奴隷である私たちの支配者である、そういうお方であるということをユダは最初に教えて、二つ目にこう言うんです。主、この称号は神であるとか救世主に対する称号です。ですからイエス様とは全てに勝る権威をお持ちの方であり、そして誠の神であり唯一の救世主なんだって、でそのことをユダは言うわけです。でもこの偽教師たちはそういったものを否定するということです。ですからこの偽教師たち、廃教者たち、こういったいろんな人たちが教会の中に入り込んできて、そして教会のその純潔というものを汚していくわけですけれども、彼らがどういう人々なのか、ユダはそのことを教えてくれました。彼ら生き方においても罪に染まっているだけじゃない、彼ら自身のその教理自体が真理から外れているというんです。ですからこういうことを言えますでしょ。どの時代であっても偽教師たちは教会の中に入り込んできて教会を混乱させようとします。もしその教師たちが罪の中を生きているならば、またその教師たちがイエス・キリストが神であることを否定するならば、偽教師たちです。でそういったカルトは我々の周りにたくさんあります。皆さんの家を訪問するそういうグループもイエス・キリストが神であることを否定しています。御言葉に言うならば彼らは偽教師たちです。イエス様はそういう人々が教会の中に入り込むということを警告し、そしてユダ自身がもうすでにそういうことが起こっているんだとこの手紙の中に記しています。さてユダはこの手紙の中でこういった神に逆らう人々に対して、神に対して罪を犯し続ける者たちに対する神の裁きというものを警告しています。しかもそのことを彼はこれまでに起こったことを用いて語るわけです。ですから4つのことを記してますでしょ。まず最初に彼は荒野での裁きの話をしています。荒野での裁きです。5節のところ出てきますでしょ。モーセがイスラエルの民をエジプトから率いて、そして約束の地へと向かってました。ところが民は罪を犯して神から裁きを受けたって覚えてらっしゃるでしょ。6節を見たときに今度は罪を犯した悪霊たちの話です。罪を犯した天使たちの話が記されています。彼らも神によって裁きを受けました。3つ目に出てくるのは7節のところにソドムとゴモラの話です。もうすでに我々学んだように彼らの罪を神様はお裁きになったと。4つ目に出てくるのが11節のところです。ご覧いただきます。忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。ここでユダは彼らに対する神様の裁きを引き合いに出して、必ず神の審判が下るんだと、必ず罪は裁かれるんだということを警告するわけです。このカイン、バラム、コラ、ひょっとしたら皆さんにあんまり馴染みがないかもしれない。カインはご存知ですよね。神の前に神が喜ばれない生贄を持ってきた人物です。そして裁きを受けます。バラムとは一体誰だったのか。実はモアブの王バラクはイスラエルがやってくる様子を見て恐れを抱いたわけです。大変だとこれはと、イスラエルがやってくると。そこで彼らが考えたことは、ある預言者を呼んでイスラエルに対して呪いをしてもらおうというわけです。呪ってもらったらイスラエルは、ね、戦いに敗れるだろうってこう考えるわけです。呼んできた預言者の名前がバラムだったんです。ところがバラムはイスラエルを呪うことはしません。ただ彼に問題があったんです。 彼はバラクのところに出て行こうとするんです。なんで出て行こうとしたのかって。そこには富に対する誘惑があったんです。実はそのことはペテロ第二の手紙の2章の15節の中にも出てきます。またバラムの話は民数記の22から25に出てくる。皆さんのところにノートに書いておきましたから、そこをまたご覧いただければと思います。富に心が動かされてしまって神に対して従順ではなかったこの人物、その人物の名前がここに出てきています。でそして最後見ていただくと、コラのように背いて滅びたと書いています。コラと250名のユダヤ人のリーダーたちが神によって裁かれたんです。一体何が起こったのか皆さんご存知です？実はそれを今から見ていきます。一体何が起こったのか、なぜ彼らは神の裁きを受けることになってしまったのかです。どうぞ旧約聖書の民数記の16章を開いてください。残念ながら16章の全部を細かく見ることはできないんで、大きなイベントだけ皆さんと一緒に見ていきます。一体何が起こったのか皆さんにしっかりと掴んでいただきたいと思います。まず最初に何が起こったかというと、この一節をご覧ください。レビの子、ケハテの子であるイツハルの子、出てきますでしょ。コラ、名前なんです。これはね、コラはルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人とともにモーセに立ち向かったとあります。まず最初に私たちが知らされることは何かっていうと、この人々は、コラを中心としたこの人々は民のリーダーであるモーセとアロンに反抗したということです。モーセとアロンに対して彼らは反抗するわけです。大変なことですよね。今私たちはモーセが誰でありアロンがどういう人であるかよく知ってます。神が立てられたリーダーでした。神が素晴らしい働きを彼らを通してなされた。その素晴らしいリーダーを神がお立てになった。ところが人々は彼らに反抗したんです。一体何が彼らのうちに起こったのかです。一体何がコラのうちに起こったのかです。もちろんそれは罪なんですけども、今からどういうことが彼らのうちに起こっていたのか、聖書はそれを我々に教えてくれるのでご一緒に見ていきましょう。まず一つ目に、実はコラのうちには妬みがあったんです。妬みです。3節ご覧くださいます。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかって。彼が言うことは、なんで私じゃなくて、なんで私たちじゃなくて、なんでモーセとアロンなんですか。自分もあのモーセがやってる働き、アロンがやってる働きにふさわしいはずだと、そう考えてるわけです。ですから彼はこういうわけです、ね、全回収残らず聖なるもの、みんな聖なるものだって、ね、なんであなたたちだけが私たちの上に立つのかって。だから彼は言うわけです。分を超えてるって。モーセ、あなたは自分の立場、身分をわきまえていないってんです。そのようなことを彼は発言するわけです。少なくとも見て取れるのは、この神が立てられたリーダーたちに対する尊敬の念が全くありませんでしょ、ね、でその背後には、モーセがやってることは自分もできるって。確かに神の前に我々みんな罪許されて救われたものです。平等です。でもそれぞれに神様は特別な務めを与えてくださっている、ね、彼らの問題というのは 神が立てられたこのリーダーに対するそういった尊敬の念が全くなかった。自分がその務めについていないことを妬むわけです。二つ目の問題、八節のところからそれが出てきますけれども、彼らのうちには不満がありました。モーセたちを妬んだだけじゃないんです。自分たちに与えられた働きに対する不満を彼らは持ってるんです。八節、モーセはさらにコラに言った。レビの子たちをよく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのかって。お聞きになりました？コラには素晴らしい働きが神様から与えられてたんです。しかし不満だったんです。次見てください、10節。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのに、次です、あなた方は祭司の職まで要求するのかって。ご覧になりますでしょ。自分たちに与えられた素晴らしい働きがあったにもかかわらず、なんで我々はモーセたちのように、ね、リーダーじゃないのか、なんでアロンとその子孫のように祭司じゃないのか、我々も祭司になれるはずだ、祭司になりたいんだと、このような思いを持ってたわけです。11節に、それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ、アロンが何だからといって彼に対して不平を言うのかって。このコラというこの人物、彼はレビ人でした。ケハテ族の一員でした。そしてこの民数記の4章をご覧いただきますと、実はそこにケハテ族の30から50歳までの者たちには最も聖なるものに関わる務めというものが与えられたんです。でどんな務めが与えられたか今説明しますね。その当時は神殿は存在していません。その当時は幕屋だったんです、ね、テントのようです。それを彼らは自分たちが移動するときに、その自分たちが移動するところにその幕屋を移動させたわけです。祭司の務めはどういう務めだったかというと、その幕屋の中で全ての大切な器具に彼らは覆いをかけるわけです。で覆いをかけた後、コラたちがやってくるわけです。そして彼らはその器具を次のところまで運び出していくという、運んでいくという務めを神様からもらってたんです。非常に大切な務めでしょ。祭司たちはそれを覆って人の目につかないようにして、そしてコラたちはその覆い隠されたものを彼らは慎重に次のところまで運ぶという責任が与えられた。でも彼らはそれに満足しなかったということです。アロンと同じように、あの子孫と同じように祭司になりたいって、そういった不満を彼らは抱えてたんです。そして3つ目の問題というのはね、彼らはコラとその仲間たちはこのリーダーたちに対して批判をするんです。ご覧ください、12節から。モーセは使い終わってエリアブの子のダタンとアビラムとを呼び寄せようとしたが、彼らは言った。私たちは行かない。あなたが私たちを血と蜜の流れる地から登らせて荒野で私たちを死なせようとし、その上あなたは私たちを支配しようとして君臨している。それでも不足があるのか。しかもあなたは父と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かないって。まず皆さんに気づいていただきたいのは、13節14節の時にこの父と蜜の流れる地という言葉が繰り返されてますでしょ。13節のこの父と蜜の流れる地というのは エジプトの話です。彼はエジプトから出てきたんです。14節に同じように血と蜜の流れる血とあります。これはカナンの地の話です。神様の約束の地の話です。彼らはこう言うんです。私たちをエジプトから導き出してこの荒野で我々を死なせようとしてるって、なんてひどいリーダーなんだって。しかもカナンに導き入れることもなくこの荒野で我々を死なせようとしてるって、あんたたちはリーダー失格だって。それでいながら今もリーダーとして君臨してるって、なんであなたたちに従う必要があるんですか。こうして彼らはこのリーダーたちを批判するんです。皆さんもよくご存知のように、どうして彼らが約束の地に入ることができなかったのか。モーセの罪でした。違いましたよね。民の罪でしょ。民が行こうとしなかったんです。でも彼らはリーダーのせいです。モーセとアロンが悪いんだって、ね、責任転嫁してるんです。彼らを責めてるんです。私たちも気をつけないと、教会の中にあってそのリーダーが自分の理想でないからといって非難するかもしれない、彼らを裁いて退けようとするかもしれない。まさに彼らがやったと同じように、まず覚えなきゃいけないのは、それは神様がお喜びにならないことだということです。彼らはこうして神が立てられたこのリーダーたちに反抗したんです。さあそこで何が起こったのか、16節から続けて見ていきましょう。モーセがある提案を与えます。16節から18節に、それからモーセはコラに言った。あなたとあなたの仲間のすべて、あなたと彼らと、それにアロンとは明日主の前に出なさいと。あなた方おのおの自分の膝を取り、その上に香を盛り、おのおの主の前にそれを持ってきなさい。すなわち250の膝、それにまたあなたもアロンもおのおの膝を持ってきなさいって。モーセの提案は何だったかというと、翌日一人一人が自分の膝を持って、その上に香を持って主の前に立って、そして主の御心が示されるのを待ちましょうというのが提案でした。誰が正当な祭司なのかって、誰が神が選ばれた者たちなのか、それを示してくれるようにって。そしてコラもそれに同意して、コラとそしてその仲間たちが主の前に立った様子が記されていました。でここにある会見の天幕というのがあります。これは幕屋のことです。覚えてらっしゃるでしょ。神がモーセに命じて、そして幕屋を建てなさいと言われた。で幕屋で何があったかというと、そこで神様と民とが会見をしたわけです。そこで神様は人々にご自身の御心を示されました。そして神の栄光を表されました。その前に立とうって、そして主の御心を求めようというわけです。19節から40節をご覧いただきますと、主の御心が示された様子がそこには記されています。21節をご覧いただきますと、主はモーセとアロンに告げてこう言うんです。あなた方はこの改宗から離れよう。私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうからって。神がおっしゃったことは、すべてのものを滅ぼすと言われたんです。そこで22節をご覧いただくと、モーセはまたアロンは主の前に立って民のために取りなしをなします。非常に面白い言葉がね、ご覧くださいます。22節、二人はひれ伏していった。神、すべての肉なる者の命の神よ。ちょっと変わった表現がされてますでしょ、神様に対して、ね、全ての肉なるものの命の神よって。この意味っていうのは、全ての肉、すなわち全ての人間のあらゆることを知っておられるお方という意味です。実はこの表現というのは聖書の中に2回しか出てこないんです。この箇所とあとの27章の16節のところ、この2箇所だけです。モーセとアロンが神の前に申し上げたことは、神様、 あなたは人間の心をすべてご存知でしょうって。確かにここにあなたに逆らう者たちがいますって。でもそうでない者たちもいるんですって。あなたはそのすべてをご存知じゃないですかって、その人たちの心をご存知じゃないですかと言って取りなしをなすんです。その時神様が何とおっしゃったか、23節から出てきます。この反抗する者たちに対する裁きを告げられるわけです。そしてモーセはその神様からのメッセージを人々に告げたわけです。最初に告げられたことはコラとダタンとアビラムへの裁きでした。この3人の者たちに対する裁きです。そのことがこの25節のところから出てきます。モーセは立ち上がってイスラエルの長老たちを従えてダタンとアビラムのところに、行き、そして回収に告げます。さあこの悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何も触るな、彼らのすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。そこで人々はそこから離れた様子が27節の中で出てきます。そしてモーセは彼らにこう言います。もしあなたたちが普通の人々と同じ死に方をしたとしたら、神様は私を使わしたんじゃないって。でももしあなたたちがありえない方法で、ありえない、彼が言いますように、地が口を開いて生きたまま飲み込むような死に方をするんだったら、あなたたちは覚えなきゃいけないと。主が私を使わしたこと、そしてあなたたちが主を侮ったということ、そのことを知らなければならない。30節のところにその話が出てきます。そして31節をご覧いただくと、モーセがこれらの言葉を皆言い終えるや、彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべてのものとすべての持ち物とを飲み込んだ。彼らに属するものは生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは周回の中から滅び去ったと。ありえない方法でこの人々を地は飲み込んでしまったということが記されています。彼らは神を侮ったんであるって、このすべてのものを支配していらっしゃる神様に彼らは敬意を表さなかったって、侮ったと言っています。尊敬の代わりに侮ったんです。軽蔑ですよ。それが証拠に神が言われたことを彼らはその通り受け止めようとはしませんでした。彼らの、ね、考えたこと、また選択したことは神の御心ではなくて、自分たちの考えに沿って歩もうという、そういった選択でした。ですから彼らは神に対する愛も恐れも、また尊敬も持っていなかったことが明らかです。そこでモーセは次のようなことを言われたわけです。主を侮ったことを知らなきゃいけない。で、驚くべきことは、このコラとこの数名の者たちだけが滅びたんじゃなくて、その家族が滅んでるって。なぜならその家族もおそらくこういった間違った影響を受けたんでしょう。ひょっとしたら昨日今日こういった問題が発生したんじゃなくて、コラはこういう思いをずっと持ってたかもしれない。そうすると家庭の中においてもそういう批判がいつも口から出てたかもしれない。そういう影響を受けた妻やまた子供たち、悲しいですがこの地は彼らをも飲み込んだって。神様の裁きが彼らの上に下ったんだと。で、彼らだけじゃなかったです。選ばれたイスラエルのリーダーたちへの裁きも起こっていることが35節の中に出てきます。また主のところから火が出て、香を捧げていた250人を焼き尽くしたと。この250人も同じように火によって死に至ったことが記されています。それらのことが起こった後、モーセは何を言ったかというと、主の教えを この36節のところから見るわけですけれども、主はモーセに告げてこうおっしゃ言われています。これを記念にするようにと。何をするかというと、炎の中から火皿を取り出せと。この250人の者たちが持っていたこの火皿を取り出してきて、その火皿を延べ板として、打ち叩いて延べ板にし、その祭壇のための着せ金にしなさいって、ね、そうすることによって人々がそれを見るたびにこの出来事を思い出すというわけです。教訓にしろというわけです。こういう罪に対しては神様のこういう厳しい裁きがあったんだということを忘れることがないようにって。ところがご覧くださいます、41節から、人々の心は固くなです。こういう出来事があったにもかかわらず彼らの心は開くことがなかった。41節、その翌日イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった、あなた方は主の民を殺したって。信じられないでしょ。彼らが裁きにあったのは彼らが神の前に罪を犯したからです。ところがこの民は言うんです、彼らが死んだのはモーセあなたたちのせいだって。このような神の御業を見ていながら彼らは神に対して心を開くことはなかったんです。彼らは罪を犯した者たちよりもこのリーダーをなお責め続けるんです。そしてその後何が起こったのかって、その後見てくださいます。49節のところに、コラの事件で死んだ者とは別にこの神罰で死んだ者は14,700人になったって。神の裁きが下ったんです。モーセたちが香を焚いて民の贖いをすることによって神罰が止んだと記されています。しかしこのように神に逆らう者たちに対して神様は確かに厳しい裁きを下された。それがこの民数記の中に記されている出来事です。さて今日の私たちが見てきたことをちょっと整理してみましょう。このコラとその仲間たちは神がお立てになったリーダーたちに対して不満を抱いていました。そしてこのユダヤ人のリーダーたちに働きかけてモーセたちに逆らわせようと働きました。何が問題だったのか、見てきたように彼らにはこのリーダーたちに対する尊敬が欠如していました。確かにそうです。で、彼らの問題というのを見たときに実は次の2つのことを見ることができます。1つはね、この人々のその根本的な問題とは何かっていうと、主の御心、御言葉とも言いますけれども、主の御心に対する崇敬の念の欠如ですよ。神様がおっしゃったって、当然私たちはそれに服従すべき存在でしょ。相手は神なんですもの、我々の主人なんですもん。この方がおっしゃったことに当然私たちは従っていく。それが神と私たちの関係なんです。この方は神であり、我々はこの方によって作られたものに過ぎない。ところが神様がおっしゃったことであったとしても、神のたとえ御心であったとしても、彼らはそれを重んじることがなかった。だから見えますでしょ皆さん、この神様の御心、神のお言葉に対するその崇敬の念がない。神がおっしゃったんだと、神の命令なんだと、それを誰かが言ったかのように、人間の命令であるかのように軽く捉えている。思い出しません？このコラの人たちのことを見るときに、ね、ある人たちのことを思い出すんです。それはあのモーセの兄弟でした。ミリアムとアロンの話です。特にあのミリアムが神の前に文句を言うでしょ。彼女が言いたかったことは、なんでモーセだけなんですかって。我々も兄弟じゃないですか、なんでモーセだけがこんな務めにって。ご存知のように彼女はその後全身病気に覆われるわけですけれども、 神がミリアムに対してまたアロンに対してこんなことをおっしゃっています。彼とはつまりモーセとは私は口と口で語り明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのかって。実の兄弟たちがモーセを非難してたんです。なんでモーセだけがそんな務めに行って、なんでモーセだけが特別な務めに行ってモーセを非難してた。明らかに分かることは、それはモーセが決めたんじゃなかったんです。神がそのように定められた。そのリーダーに逆らうことっていうのは、それを定めた神に逆らうことである。そうして神様は彼に戒めを与えられました。新約の時代になっても同じことを御言葉は私たちに教えます。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。テソロニケ第一の手紙の5章の12、13のところです。神様がその働きに置かれた者たちだから尊敬を払いなさいって。テモテ第一の5章の17節にも、よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうですって。だから旧約の時代もそうだし、新約の時代でも変わってないんです。神がなされることに対して私たちはそれを喜んで心から歓迎することです。もちろんそこに罪があるなら別です。罪があるなら私たちはそのことを指摘することです。しかしそうでないならば、神が立てられた者たちに対してそのような態度を持って接していくということが、皆さん見てお分かりになったように旧約でも新約でも教えられています。コラの人たちの問題というのはそこでした。彼らはその立てられた者たちに対する尊敬の念がなかった。御言葉は言ってます。申命記の12章に、気をつけて私が命じるこれらすべての言葉に聞き従いなさい。それはあなたの神主が良いと見、正しいと見られることをあなたが行い、あなたも後の子孫も永久に幸せになるためである。いいです。神様の祝福をあなたがいただきたいならば、次のことをしなきゃいけない。神の御言葉に従うことです。神の御言葉に従うことです。それが残念ながら欠けてたんです。彼らには、彼らは神様の御心に対して、神のその御心が記されているこの御言葉、神様のお言葉に対するそういった尊敬の念が欠けていたんです。二つ目の問題です。それはね、皆さん、主が与えてくださった働きに対する満足の欠如なんです。実はそのことを我々見てきたんです、ね、神様いろんな働きを与えてくださっているんです。新約の御言葉を使えば、皆さんはキリストの体のどっかの部分に属するわけでしょ。目かもしれないし、手かもしれない、足かもしれない、みんな違う働きを持っているんです。でも残念ながらこのコラは、そしてその仲間たちは神様から与えられた働きに満足していませんでした。なぜ満足しないか言いますよ。それはね、人と自分を比較するとなかなか満足できないです。また自分の理想と自分の現実を比較するとなかなか満足できないんです。まさにそういうことが歴史の中で繰り返されています。一番いい例の一つは、あのエデンの園を思い出してくださいます。アダムとエヴァはエデンの園に置かれてました。どんな場所でした？完璧な場所でしょ。罪のないところです。これ以上素晴らしい場所は存在しないんです。神と共に交わることができた。神を悲しませることもない。神を讃えながら生きることができる素晴らしい環境です。なんで彼らはそこから追い出されたんです？サタンは巧妙に彼の心に働いて、あなたがいただいているものよりももっと素晴らしい祝福が 他にあるんだということを心の中に植え付けるわけでしょ。この木の実を取ったらあなたの目が開かれて神のようになりますって言われたときに考えるわけです。今の私よりももっと喜びを持ってもっと満足して素晴らしい生活がこれを食べることによって与えられるんじゃないか。我々信仰者もいろんな誘惑を経験しているはずです。多少世の中に染まってみても、ね、そこには素晴らしい祝福があるんじゃないかって。だってみんな楽しそうだもん。なんか教会でずっと生活してきてなんか本当に確かに嬉しいし満足もあるけどももっと素晴らしい祝福がその教会の外にあるんじゃないかって。世の中にあるんじゃないかって。悲しいことにあのアダムとエヴァはその誘惑に負けるわけでしょ。そして悲しいことにその祝福を失ったんです。与えられているものに満足するはずだったんです。最高のところにいたんです、ね、もう一つの例はあのイスラエルです。何度考えても思うんです。彼らは神によって選ばれた特別な民でしょ、ね、イスラエルです。神が選ばれたんです。彼らは一人の王がいるんです。創造主である神ご自身です。ところが彼らは預言者サムエルのところに行って何を要求しました。こう言ってます。今やあなたはお年を召されサムエルに言うんです。あなたのご子息たちはあなたの道を進みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。他の国々と同じように私たちに王様くださいって。自分たちが神によって特別な民とされているにもかかわらず神ご自身が自分たちの王であるというそんな祝福の中にいるにもかかわらず彼らは外を見るんです。他の国々と同じように。こうしてイスラエルは大きな罪を犯しました。主はサムエルにこう言われています。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、聞いてください、彼らを治めているこの私を退けたのである。今私たちはこうして冷静に考えるとなんて愚かな選択をしたのと思いますでしょ。でも彼らにとってはそれがベストだと思ったんです。確かに神が私たちを支配してくださってる。でもちょっとぐらい世の中と同じように少しできたらもっと今よりも素晴らしい何かがそこにあるんじゃないかって。今あなたはそういう誘惑に負けてません。私たちが覚えなきゃいけないのはね、皆さん、満足というのは神だけがお与えになることができるんです。だから私たちが本当の満足を得ようとしたら簡単です。いいです。一つ目にあなたはね、いつも主に忠実に従い続けることです。神様のお言葉に従い続けることです。その時に神ご自身があなたに祝福をくださる。御言葉はこう言います。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りてって。本当の意味で本当に満たされてると言えるのは神があなたのうちに働きあなたに祝福を与えてくださっている時です。その祝福をいただくために我々はどうしたらいいかって、神が喜ばれることを選択することです。御言葉に従って生きていくことです。満足はこの神だけが与えることができるんです。そのことを忘れちゃいけない。ソロモンはこう言ってます。金銭を愛する者は金銭に満足しないって。富を愛する者は収益に満足しないって。どんなに富があったとしてもどんなに金銭があったとしてもそれがもたらすのは一時的な幸せ、一時的な満足だけです。心からの満足は神だけがお与えくださるものです。 だから本当に満ち足りた生活をするために必要なのは神が喜ばれることを選択すること。もう一つ言えます。それはね、主から与えられた恵みをいつも覚えることです。どんな祝福をいただいているかです。さっき見たあのアダムとエヴァもそうでした。イスラエルもそうでした。素晴らしい祝福をいただいているのにすぐにそれを忘れてしまうでしょ。私たちもそういったことに陥りやすいんです、ね、信仰者の皆さん、我々は素晴らしいことを神様に感謝できる。どんなことかって、まず言えることはあなたの名前が天に書き記されていることです。あなたの名前はもう天に、命の書に名が記されているんです。つまり何を意味するか、あなたは死んでも生きるんです。神様はそのような祝福を私たちに、そしてあなたに与えてくださった。少なくともそれは神様が素晴らしい素晴らしい祝福としてあなたに与えてくださったものです。あなたはそれをいただいたんです。それを感謝しながら我々生きることができます。同時に神様はあなたに素晴らしい約束をくださった。それはあなたの必要は必ず神様が満たしてくださるということです。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先に、お願いするより前にあなた方に必要なものを知っておられるからって。感謝だと思いません？また6章の8節です。あなたが神様にお願いする前に、神様にお伝えする前に、もう神は知ってるって、何があなたに必要か。そしてパウロはピリピの4章の19節のところに、あなた方の必要をすべて満たしてくださるって書いてある。もう十分でしょ皆さん。私たちの神様は我々の必要を全部ご存知だし、そしてあなたの必要を満たしますとおっしゃってる。全能の神がそうおっしゃってるんです。この約束はあなたに与えられたもんですよ、クリスチャンの皆さん。そしてもう一つ、神様があなたと共にいてくれるって言うんです。ね、皆さん、おそらく皆さんはあのヘブル書の13章の5節の御言葉、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないという約束、この言葉に慰めを得ているはずです。違います？神はいつも私と共にいてくださるって。神は私を決して見捨てることがないって、ね、いつも共にいてくださるって。でもね皆さん、これはこのヘブル書の著者が初めて言ったんじゃないんです。実はこの約束というのは旧約聖書の中に何度も繰り返されているんです。まずモーセに死が近づいてました。モーセはイスラエルの民に対してこう言うんです。主はあなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない、おののいてはならないって。このようにモーセがイスラエルのために、まさにこれから約束の地に入っていくイスラエルのためにそのように言いました。モーセが亡くなった後、今度主ご自身があのヨシュアに対して何とおっしゃったかって、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないって。神ご自身の約束ですよ。あなたを見捨てないって。あなたを見放すことはないって。そしてあの死期が近づいていたあのダビデ、息子のソロモンに対して言うんです。強く大きくありなさいという。これから神殿を建てようとするんです。そのソロモンに対して言うんです。そのダビデがこう言っています。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず。お分かりになります皆さん。モーセがあの民に与えて約束、神がヨシュアに与えて約束、ダビデがあのソロモンに与えて約束、そしてこの新約のヘブル書が与える約束、我々に同じメッセージを与えてくれるんです。 信仰者の皆さん、あなたに告げるって。神はあなたを離れず、あなたを見捨てないって。どんな時にもあなたと共にいてくださるって。で、こんな素晴らしい祝福を私たちはいただいてんです。どこに行こうと、眠っていようと、神はあなたと共にいてくださる。この方は全能の神様。で、少なくともそれを考えるだけで私たちはありがたいと思いません、皆さん。この約束は誰かに与えられてんじゃない。私に与えられてん。これはあなたに与えられてんです。まさに御言葉が言うように衣食があればそれで満足すべきですって。だって私の必要は全部神がご存知であり、ちゃんと必要を与えてくださるって。まだ私にこれがない、あれがない、あの人のようにあれを持ってない、これを持ってない、人と比較するのをやめることです。神があなたにくださった祝福を覚えて感謝することです。この約束に立つことです。でないといつまでたっても神が与えてくださった満足を持って生きることはないんです。与えられているものを感謝することです。与えられた約束を感謝することです。そして与えられた神様を感謝することです。その方があなたと共にいてくださるんです。さてね、皆さん、このコラの話に最後に戻りたいんだけども、実は詩編の中で42編も44も45も46も47も48も49も84も85も87も88もある人たちが記しているんです。誰だと思います？皆さんの聖書の下のところに書いてます。そこにはこうあるんです。コラの子たちの参加って。コラの子たち、誰の話かって、今滅ぼされたそのコラの子孫たちですよ。何が起こったのかって。確かにコラは滅んだんです。その仲間たちも滅びました。ところが民数記の26章の11節が言うように、しかしコラの子たちは死ななかったって。神の憐れみがあったんです。そして彼らがこんな歌を歌うんです。詩編の84編の10節聞いてくださいます。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。お気になりました？悪の天幕に住むよりは神の宮の門口に立ちたい。ちゃんと彼らはレッスンを学んだんですよ。自分の先祖たちが大きな罪を犯して神様から裁かれた、そのレッスンを学んで今度彼らは神に従う者になった。その結果、神様は憐れみを持って彼らを用いたんです。どんなふうに？コラ族は主の宮において門営や歌うたいとして奉仕をしているんです。それを喜びながら、私たちも神様があなたを救ってくださったことを覚えて、神様あなたを用いてくださるって、すべてのことを感謝しながら喜んで主に従い続けていくことです。神は確かに罪を裁かれるお方です。しかし憐れみ深いお方です。我々がその罪を心から悔い改めるなら神様許してくださる。いいです。新しい出発はあるんです。いつでも今から始めることです。主を残された人生をあなたに忠実に従っていきたいと、御言葉に従って生きていきたいと。もうゴールがその目の前にあるのに立ち止まるんじゃなくて走り続けていきたい。そうやって我々信仰者は生きていくはずです。そうやって生きていきましょうよ、信仰者の皆さん。神は私たちを救ってくださった、生まれ変わらせてくださった、そして忠実に従うことによって私たちはこの神が誠の神であることを明らかにするんです。ここには誠の神がいらっしゃるということを明らかにするんです。それが私たちの務めです。でもそれをするためには主に忠実に従うことです。どうぞそのように歩んでください。そのように歩むように神様は私たちに求めていらっしゃる。だから私たちはそのように 歩むことによって私たちの神様がどんなに素晴らしい方かを見える形で人々の前に明らかにします。どうぞそうやって生きていきましょう。そうやって生きていくことが私たち救われた者たちの大きな大きな務めです。父なる神様、この時間を感謝します。あなたは御言葉を通して私たちに大切なことを教えてくださいました。主よ、どうぞ私たちが感謝を持って喜びを持ってあなたに従い続けることができますように。この愛する兄弟姉妹たち一人一人を励ましてください。神様、その信仰を強めてください。どんな時にもあなたに喜んで従うそんな信仰者へとますますそれぞれ強めてくださるように。あなたの御心に喜んで従う者、そんな信仰者として成長し、そしてそれぞれがあなたの素晴らしさをますます表していくことができますように。あなたの祝福を豊かにお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。